ケンマイルズと1966年ルマン20メートルの差に消えた栄光、はじめに勝者なき表彰台の沈黙。1966年6月、フランスサルトサーキット、世界最古にして最も過酷な耐久レースの一つルマン24時間レースで、ある異様な光景が広がっていました。雨に濡れたメインストレートを3台のフォード GT40 がヘッドライトを灯したまま隊列を組んで通過。次々とチェッカーフラッグを受け、フォードはルマン初優勝を、それも1位2位3位の表彰台、独占という最高の形で手にしたのです。1960年から1965年までルマンは6年連続でフェラーリの独壇場でした。そのフェラーリをフォードが文字通り徹底的に打ち倒した瞬間だったのです。ところが表彰台の空気は妙に重苦しいものでした。中央に立つのは優勝者、ニュージーランド出身のドライバーブルース・マクラーレン28歳と、コドライバーのクリス・エーモン22歳。人生最大の勝利を手にしたばかりの2人ですが、その表情はどこかぎこちなく、トロフィーを受け取る所作にも晴れやかさがありません。そして2位の台に立つもう一人の男、ケン・マイルズ47歳、イギリス出身、当時世界最高のテストドライバーと評された男です。彼はうつむいたまま、ほとんど言葉を発しませんでした。そしてケン・マイルズはこのレースのわずか2ヶ月後にこの世を去ることになります。ルマン史上最も僅差のフィニッシュ、その差わずか20メートル。その背後で何があったのか、それがこの記事のテーマです。第一章、すべては1963年の侮辱から始まった。物語の出発点は1966年ではなく、その3年前、1963年に遡ります。当時世界最大級の自動車メーカーであるフォードモーターカンパニーを率いていた会長兼 CEO ヘンリー・フォード2世、彼はある決断を下します。それがイタリアの高級スポーツカーメーカーフェラーリの買収でした。当時のフェラーリはルマン24時間で6勝、 F1 でも勝利を重ねる名門でしたが、経営面では苦しい状態にありました。フォードは約1000万ドルでの買収を提案し、22日間にわたる交渉の末、契約書はほぼ完成段階に達していました。しかし最後の最後で創業者エンツォ・フェラーリは署名を拒否します。理由は、契約書の中のたった一つの条項、一定額以上のレース予算についてはフォードの承認を必要とする。エンツォにとってレース活動の最終決定権をアメリカ企業に明け渡すことは絶対に受け入れられないことだったのです。しかも彼はただ交渉を打ち切るだけでは終わりませんでした。フォード社に対してこう言い放ったと伝えられています。
醜い会社が醜い工場で醜い車を作っている。
ヘンリー・フォード2世個人に向けても、
お前の祖父の方がずっとマシな人間だった
と毒づいたとされます。これでヘンリー・フォード2世のプライドは粉々に砕かれました。彼は社内に向けて事実上の宣戦布告を発します。
分かった、あいつがそうしたいならサーキットであいつの尻を叩きのめしてやる。
この宣言を受けてフォードはフェラーリを倒すためだけの車の開発に乗り出しました。それが後に伝説となるフォード GT40 です。しかし開発の道のりは平坦ではありませんでした。1964年のルマンではフォード GT40 は3台全車リタイア、1965年も6台を投入しながら全車リタイア、2年連続の惨敗です。そこでフォードはアメリカ人エンジニアであり、1959年のルマン優勝経験を持つ元レーサーキャロル・シェルビーをプロジェクトに招き入れます。そしてシェルビーが開発と実践の両方を任せられる人物として呼び寄せたのが、この物語の主人公ケン・マイルズでした。47歳、イギリス生まれ。第二次世界大戦中はイギリス陸軍の戦車兵として従軍、戦後アメリカへ移住しレーサーとして頭角を現した男です。ケン・マイルズの得意な点はテストドライバーであり、開発エンジニアであり、同時に本戦の主力ドライバーでもあったことです。自分で車の弱点を見抜き、自分で改良案を出し、 自分でその車を実践で走らせる、当時においても極めて稀な存在でした。ぶっきらぼうで、口が悪く、上司に媚びない。けれどハンドルを握れば誰よりも早く、誰よりも正確に車を仕上げる。そんな男でした。ケンマイルズの貢献によって、フォード GT40 は劇的に進化を遂げます。1966年、デートナ24時間でケンマイルズが優勝。続くセブリング12時間でもケンマイルズが優勝。そして6月のルマン24時間、世界三大耐久レースを同一年に制覇する3冠、史上誰も成し遂げたことのない偉業まで。ケンマイルズはあと1勝のところまで来ていたのです。第2章、20メートルの闇、雨のサルトで起きたこと。1966年6月18日、土曜日、午後4時。ルマン24時間レースがスタートしました。レースは予想通りフォードのペースで進行。日曜の朝にはフェラーリ勢の優勝争いはほぼ消滅し、実質的にフォード勢の独占レースとなりました。レースの大半でトップを走ったのは3号車のダン・ガーニー。ところが日曜午前10時、その3号車がエンジントラブルでリタイアします。代わって首位に躍り出たのがケン・マイルズの1号車。2位はブルース・マクラーレンの2号車、3位はロニー・バックナムの5号車。いずれもフォード GT40 マーク2でした。レース最終局面、午後2時頃からサーキットには雨が降り始めます。路面は濡れ、視界は悪化。当時のレーシングタイヤは、現代とは比較にならないほど雨に弱いものでした。残り2時間、ピットでは、フォードモータースポーツ部門の責任者レオ・ビービとキャロル・シェルビーが話し合っていました。議題は一つ、フィニッシュの絵をどう作るか。レオ・ビービが思い描いた構図、それは3台のフォード GT40 に隊列を組ませてゴールさせるというものでした。ここで一つの素朴な疑問が浮かびます。1位、2位、3位を独占するだけでも、フェラーリへの完全な復讐になるはずです。なぜわざわざ3台同時ゴールという複雑で危険な絵にこだわったのか。レオ・ビービの本職はマーケティングでした。彼の頭にあったのは写真だったのです。バラバラに到着するワン・ツー・スリーフィニッシュでは1枚の写真に収まらない。しかし3台が隊列を組めば全てが1枚の決定的なカットに収まる。雑誌の表紙にも新聞の一面にも使える。歴史的な画像になる。3年前の侮辱への完全な意趣返しとして、ルマンの監修と世界中のレースファンの前で、フェラーリを徹底的に踏みにじる演出が必要だったのかもしれません。ただ勝つだけでは足りなかったのです。そこでレオ・ビービは、レース主催者である ACO に問い合わせました。フォード3台を並べて、同着でフィニッシュさせていいかと。ACO からの最初の回答は問題なし。ただし、その時点でケンマイルズは大きくリードしていました。347周目の時点で、後続のブルース・マクラーレンに対し34秒のリード。普通に走れば、ケンマイルズの単独優勝は確実でした。そこでフォード首脳は、両ドライバーに次のように伝達します。ケンマイルズには、ペースを落として後続を待て。同着なら両者とも優勝者として記録される。マクラーレンにも同様の指示が伝えられました。ケンマイルズはこの指示を聞いて苛立ちを隠しませんでした。彼にとってこのレースは3冠への最後の一勝だったのです。メカニックのチャーリー・アガピューはケンマイルズが車を降りてこうつぶやくのを聞いたと証言しています。奴らは俺を勝たせたくないらしい。マクラーレン A 門車を勝たせたいんだ。マイルズは完璧な同着という技術的困難さも考えていたのかもしれません。しかし、彼はこうも口にしたと伝えられます。私はフォードモーターカンパニーのために働いている。会社が勝てと言えば勝とう。会社が湖に飛び込めと言えば飛び込もう。皮肉と諦めが混ざった職業人としての言葉でした。ケン・マイルズはシェルビーの指示通り、1周あたり4分0秒にペースを落とします。普段のペース3分54秒より6秒遅い数字です。一方ブルース・マクラーレンは相変わらず3分54秒で走り続けていました。351周目、ケン・マイルズの1号車とブルース・マクラーレンの2号車が ついに並走状態になります。そしてここから物語は第二の局面に入ります。レース終盤、 ACO がフォード首脳に対して最初の回答を撤回したのです。内容はこうでした。先の回答を訂正する。規則によれば、同一周回で同時にゴールした場合、スタート位置の差を考慮することになっている。ブルース・マクラーレンの2号車はケン・マイルズの1号車よりも約14メートル後方からスタートしている。したがって同着でゴールした場合、より長い距離を走った2号車が勝者となる。真の同着、両者優勝という結末は規則上ありえないと。ル・マンのスタートはグリッド方式で、車は千鳥状に配置されます。1号車は2番グリッド、2号車は4番グリッドで、両者には約14メートルの距離がありました。 ACO からの訂正を受けたフォード首脳に、論理的に取り得る選択肢は次のいずれかでした。選択肢1、ケン・マイルズに単独で先行してゴールしろと伝える。もともと34秒もリードしていたのだから優勝は確実。選択肢2、ブルース・マクラーレンに絶対に先にゴールするなと伝える。そうすれば僅差ながらケン・マイルズが優勝する。しかしフォード首脳が下した判断はそのどちらでもありませんでした。ル・マン史上最も議論を呼ぶ判断がこの時下されます。ドライバー2人には何も伝えるな。レオ・ビービはACO からの規則変更をドライバーに伝達しなかったのです。ケン・マイルズもブルース・マクラーレンも同着で両方が勝者になるという当初の前提のまま走り続けました。なぜフォード首脳は伝えなかったのか。60年が経った今もその真意は誰にもわかりません。レオ・ビービ自身は後年こう語っています。私たちが望んだのはこんな結末ではなかった。抗議する方法はないのか。ちょっと何を言っているのか分かりません。いずれにしても全ては遅すぎました。最終ラップ、雨のサルトサーキットを1号車と2号車がほぼ並んで駆け抜けます。後方からはハッチャーソンの5号車も追走中。5号車は数周遅れているものの、間に挟まるライバル車は1台もなく、3台同時のワンツースリーフィニッシュという構図は実現できそうでした。3台はヘッドライトを点灯し、歴史的な決定的瞬間が形作られていきます。ブルース・マクラーレンはコドライバーのクリス・エーモンにこう告げていたと言われます。フォードは写真を撮りたいらしい。エーモンが尋ねました。で、誰が勝つことになっているんだ。マクラーレンは答えます。それはわからない。だが俺は負けるつもりはない。そして最終ストレート、ストレート進入時点ではケン・マイルズの1号車がわずかに前を走っていました。ところがその瞬間、ケン・マイルズはアクセルを緩めたのです。同着でゴールしろという指示に忠実だったのでしょう。しかしその一瞬の隙にブルース・マクラーレンの2号車が加速し前に出ます。負けるつもりはないと決めていた男には全力で走る理由がありました。ケン・マイルズは異変に気づき、再びアクセルを踏み込みます。だがもう遅い。チェッカーフラッグ、先にゴールラインを越えたのはブルース・マクラーレンの2号車。ケン・マイルズの1号車は約6メートル後方、0.5 秒遅れでゴールしました。そのすぐ後ろからリック・ハッチャーソンの5号車もチェッカーを受けます。3台のフォード GT40 がヘッドライトを点灯したまま雨のメインストレートを連なって駆け抜けた瞬間、文字通りの3台横並びではなかったものの、フォードのマーケティング担当者が望んだ通りの完璧なフォトフィニッシュが完成しました。しかし結果はブルース・マクラーレンの優勝。実況アナウンサーもピット内のフォード関係者も当初は1号車ケン・マイルズの優勝だと思っていたといいます。メインストレートに最初に入ってきたのはマイルズだったからでしょう。ドライバーたちが表彰台へ向かう直前、ACO の公式記録が発表されます。優勝、2号車ブルース・マクラーレン・クリス・エーモン組。理由は規則通りでした。公式記録上の走行距離は2号車が 4843.090km、 1号車が 4843.070km、 その差20メートル。ゴールでの6メートル差に スタート位置の14メートル差を加えて20メートル差というわけです。ル・マン史上最も僅差のフィニッシュでした。第3章、最後の2ヶ月、ロサンゼルス・タイムズ紙の記者ボブ・トーマスに対し、ケン・マイルズはこう語っています。私は自分が勝ったと考えている。だが技術的な理由で2位にされた。この責任は、フィニッシュを同着にすると決めたフォードの判断にあると感じている。私はそんな風にうまくいかないと彼らに言ったのだが、一方で彼はこう付け加えるのも忘れませんでした。お願いだから私の言葉は慎重に書いてほしい。私は彼らのために働いている。彼らは私によくしてくれた。口は悪いが最後まで組織人であった男の精一杯の抗議だったのです。キャロル・シェルビーも後年こう述べています。ケン・マイルズは明らかにレースをリードしていた。デートナ、セブリング、ル・マンを同年に制した史上唯一の男になるはずだった。彼が勝つべきだった。しかし、ケン・マイルズに次のチャンスはありませんでした。レースから2ヶ月後の1966年8月17日、水曜日。カリフォルニア州リバーサイド・インターナショナル・レースウェイ。彼はフォードの新型プロトタイプ J カーのテストを行っていました。このジェイカーは翌年フォードマーク4として正式デビューし、1967年のセブリングとル・マンを制覇することになる。つまりケン・マイルズが乗っていたのは未来のル・マン優勝マシンの試作機だったのです。朝からテストは順調でした。最終ラップ、ロングバックストレッチをケン・マイルズは時速約280キロで走り抜けます。ストレートエンドの直前、車は減速を開始。時速約160キロまで落ちたその瞬間、ケン・マイルズのジェイカーは突如コントロールを失います。コースのインサイドへスピンし、高い土手を乗り越えて転倒。車体は何度も回転し激しく炎上しました。ケン・マイルズは車外に投げ出されていました。47歳、即死でした。事故の原因は最後まで完全には特定されていません。複数の要因が重なった可能性が高いというのが現在の見解です。ケン・マイルズの息子、ピーター・マイルズは当時15歳。父の事故を現場で目撃したと言われています。ピーターは2019年のインタビューでこう語っています。最後にル・マンへ行ったのは、1965年に父と一緒に行った時です。それ以来、私はル・マンへ行ったことがありません。ケン・マイルズの名前はその後長らく忘れ去られていました。ル・マンの公式記録に残るのはただ2位という事実のみ。しかし2001年、事故から35年が経ったその年、ケン・マイルズはアメリカモータースポーツ殿堂入りを果たします。そして2019年、映画フォード VS フェラーリが公開され、クリスチャン・ベール演じるケン・マイルズの姿が世界中の人々の心に深く刻まれることになったのです。終わりに、誰も悪人ではないのに、映画ではレオ・ビービが悪役として描かれていますが、彼を直接知る人々はマーケティングに優れた尊敬すべき人物だったと証言しています。誰が悪かったのかという問いに簡単な答えはありません。レオ・ビービは規則変更を知った後でさえドライバーに伝えなかった。キャロル・シェルビーはその判断を止めなかった。ケン・マイルズは会社員として命令に従った。ブルース・マクラーレンは与えられた状況の中で勝てる方法を選んだ。 ACO は規則通りに裁定を下した。残念に感じる点はあれど、誰一人として明確な悪人はいない。しかし結果として、最も称えられるべきだった男が2位となり、2ヶ月後にこの世を去った。巨大な組織の論理と、そこで働く一人の人間。1966年6月、ル・マンの20メートルは、モータースポーツ史において、最も静かで、最も重い距離なのかもしれません。